続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は、著書労働法はフリーランスを守れるか、これからの雇用社会を考えるが、ちくま書房から発売中、学習院大学法学部教授橋本陽子さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
学習院大学法学部で労働法を担当している橋本陽子と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のご本は、労働法はフリーランスを守れるかちょっと守れないんじゃないかなってニュアンスが漂っておりますが、その通りですか？
そうですね、労働法、というのは労働者に、という、労働者を適用対象としています、はいはい、労働基準法や労働組合法に労働者という言葉が出てきます、で、フリーランスは労働者でないということは文字通り、文字通り個人事業主と訳されたりしていますが、
そうなんですね、Uber Eatsのあれなんか個人事業主ってなってますね、
だから本来的には適用対象ではそもそもないというんですが、実際には労働者ではないのかという問題意識から、この本を書かせていただきました、
でも大体なんかフリーの仕事ばっかりしてきたので、なんか問題が起きても自分で解決みたいな感じになりました、
そうですね、労働法の一番最初の授業でこの労働者制というテーマで授業をするんですが、契約の名称は重要ではないということを強調します、だからフリーだということだから当然労働者じゃないというのではなくて、労働者というのは時間的場所的に拘束されているとか指揮命令を受けているといった、それらの基準が厚生労働省が整理した基準があるんですが、それらから客観的に見てそういう働き方をしていれば労働者となるので、芸能関係は本当に、実際フリーの方が、実際労働者性がないフリーの方が多いところだとは思うんですが、
当然今日まで何の保証もなく生きてまいりました
、大竹さんや室井さんのような著名人はなかなかやはり労働者には馴染まないとは思うんですが、
すごい締め切りでいっぱい詰まってる時つらいですよ、
まずですね、ケース1の場合をちょっと紹介させていただきます。 Uber Eats の配達員は、Uber Eats Japan 社との業務委託契約に基づき、働きたい時に好きな場所でアプリをオンにしてオファーを来るのを待っている。オファーを受けるかどうかは自由であるが、何度も断るとアカウントが自動的にオフラインにされる。オファーを受けてレストランで料理を受け取って初めてどこに配達すればよいのかがわかる。報酬は Uber Eats が定めた基準によって支払われているが、この基準はしばしば一方的に変更される。配達員らは Uber Eats の作成した詳細なマニュアルに従わなければならない。配達が終わると飲食店と顧客は配達員の評価を行う、この評価は報酬に影響するとあります、これはなんか読むと結構なんか厳しいですね、これは環境的には。
これはプラットフォーム就労と最近呼ばれている働き方で、この Uber Eats がこのアプリを開発したわけですね、でそのアプリを登録すると、でレストランも登録して、ユーザーも登録して運転手も登録してという形で、この配達員と Uber Eats Japan との間には業務委託契約があるということになっています、でそれでこのような働き方をしているわけです、
これは分けると、これはフリーランスなんですか？
フリーランスということになっている、業務委託契約ということで、
フリーランスっていうことは、事業主みたいになりますね。
そうなんです、
事業主ですね、で事業主になると、いいところと悪いところ、これを教えてください。
いいところはこのケースであるかはないのですが、一般には
自由に働けるみたいな、っていうのはちょっとメリットのように感じますが、これで例えば 個人事業主になったとしますね、はいはい、そうするとどういったところが不具合が生まれてくるんですか、
はいはい、この配達員の場合は、この配達員らが労働組合を作って争っているんですが、やはり主な内容が事故の保障ですね、はい、でこれウーバーイーツジャパンもちょっとは、民間の保険か何か入りまして、ちょっとは保障しているんですが、
はいはいはい、
それでは足りないということで、
ちょっとなの、
ちょっと、ちょっと正確なことは忘れて、はい、何がしかというか、はい、労災保険という、労働者だったら労災の保障が受けられます、
はい、
こちらの方が水準は高いので、これを求めているというのが主な内容ですね、あと報酬なんかも一方的に基準が変わるので、はい、これもちょっと、問題だということで、もっと交渉したいということで、組合を結成して団体交渉を申し入れているというケースです、はい、
これもでもやっとですよね、その、はい、イーツの配達員の人たちが、はいはい、これじゃたまんないから、はい、ちょっと組合でもちょっとでも作って、はいはい、まとまって交渉しようっていう動きは、もうほんの近々ですよね、これね。
そうですね、はい、
配達なんて事故なんかつきものだもんね、
例えば事故を起こしたり、はい、自分が加害であったり被害であったりしますけど、はいはい、こういう時の保証とかっていうのはどうなってるんですか、
で今だとそのちょっと奪いつが若干民間の保険に入ったので、それで対処しているのか、あと、はい、加害者になった場合、被害者としては、理論的にはウーバーイーツに対して、はい、損害賠償、使用者責任というのを求められるかもしれない、はい、ただそういう事例はまだありません、
まだない、
まだない、
はい、もうちょっと言うと、はい、例えば配達員になると、はい、これ自転車とか自分ですよね、
はい、
これ、
はい
ね、
でちょっとカバンが支給されるようなんですが、ウーバーイーツという、
は
い、
背中に背負ってるカバンがあれは支給される、はいはい、
自転車とその経費は自分で負担している、でこれはちょっと、はい、事業者制という労働者制を否定する事情ではあるんですが、はい、
なるほど、
ただちょっとささやかですよね、
そうですね、
はい、
もう一つケースがあります、はい、ケース6、フリーライター、はい、美容系のフリーライターである女性は月額15万円で銀座のエステサロンである Y の紹介記事をホームページに紹介記載するという内容の業務委託契約をエステサロンと締結したと、この方は締結したんですけども、その後どうなっていくんですか、
はい、エステサロンの記事を書くという仕事だったので、はいはいはい、その施術を体験したところ、はい、その過程で Y の経営者からちょっと体を触られるわいせつ行為などもされ、精神疾患に罹患してしまったという、ケースです。でこのハラスメント行為について、はい、損害賠償を請求して認められたというケースです、
は
い、このケ
ース認められるでしょう、
はいはい、このケースはかなり注目されました。
なるほど。でもこれ契約したのに性行為を強要されてっていう被害に逆に遭っちゃうわけですね、
はい
はい、
やはりここもフリーランスの弱さ、立場の弱さというのを象徴する事件かと思います。
そうですよね、はい、だから相手もだから雇用がちゃんと生まれて労働者ってことならば、はい、こういう形にはならないわけで、はいはいはい、あくまでこうなんていうんですか、個人事業主みたいなのを一人うちにいますみたいな形になるわけですか、
は
い
は
い
は
い、
そうだわ。これもそうでしょ、うん、ある時、
はいはい、
週刊誌が急になくなるんだけど、うん、前の月に、はい、今月、来月でなくなるからって言われて、はい、みんなてんやわんやなのね、
はい、
でも別にだからといって何もないです、
はいはい、そうですね、
返済人は、
はい、もしかして事業者間の契約だと、ああ終わりですねって、それで終わってしまいます、はい、
そうですよね、はい、
基本的にこのフリーランスっていうのは個人、はい、全部個人事業主なんですか、
はいはい、
で個人事業主っていうのと雇用が、はい、されるケースとの違いってどういうところにあるんですか、はい、この雇われる、はい、個人事業主って言われちゃったぜ、はい、みたいなことになるとどうなるんですか、
はいはい、先ほど契約名称ではなくて労働者かどうかは実際に客観的に判断されるということになっているので、
うんうん、
フリーだからといって、うん、結局契約締結時にはやっぱり 双方の意思で決まってしまうので、
はい、
でかつ強い立場がやっぱり会社側というか発注者側になってしまうので、
はい、
実際交渉とかはできませんよね、
う
ん、実際のところ ね、
ね、うん、たった一人ですもんね、
ですがやはりそこは労働者だといって、うん、先ほど言ったように指揮命令拘束制という基準があるんですが、その、はい、いろいろ指示を受けているとか、うん、拘束されているということを主張して、うん、訴えるというのが一つの方法です、うん、はい、
まあ、うん、
ただ争わないと、うん、やはり自営業者ということになってしまって、うん、労働法からの保護が外れてしまうので、
うん、
はい、
ちょっとなんか個人で訴えてどうのこうのって、はいはい、手間も大変だし、そんなにことにかかわずらわってる、はいはい、お金も時間もないと思うんです
が、大きな問題ですよね、はい、うん、はい、
それでも個人でその人は戦わなくちゃいけないってことになる、はいはい、このそもそもが、はい、こういう働き方を、はい、まあ、今流行ってるというか認められてるわけですよね、はいはい、このそもそもに問題はないんですか、ここに。
私は強く問題ではないかと思って、はい、労働者性をやはりしっかり確立するというか、うん、認めていくことが必要だってことを言ってはいるんですが、
うん、
政府の動きとしては、
はい、
フリーランスをじゃあ一定程度保護すればいい、特に労働者だとか言わなくても、
うん、
一定程度保護すればいいということで、うん、昨年、制定されたフリーランス新法と呼ばれる法律では、
はい、
ある一定程度保護する契約条件を、
うん、
不当な値引きとか、うん、そういうことはできないとか、
はい、
報酬はちゃんと払わなければいけないとか、うん、先ほど急に会社がなくなってしまって、
うん、
未払いの報酬があるとか言ったら、うん、それはダメだからちゃんと払わなきゃいけないとか、そういう一定の保護を、う
ん、もうでもどこから払われるの、一回そういうこともあったんですけど、うんうん、1年半連載原稿料もらわなかった。
そうですよね、お金がなくなっちゃったら払えないってことになって、うん、労働者だったら賃金支払い確保法という法律があって、
うん、
国が立て替えで払ってくれるんです、うん、でこれはそこまでは確かにフリーランスだと、うん、この新しい法律でもその立て替え払いまでは認められません、
うんうん、
確かにお金なくなって払えません、
う
ん、
負債があって失敗すると会社が倒産になっちゃうと、うん、はい、個人で割ると超ビビたるものになっちゃうものね、
はい、
うん、
フリーの働き方みたいなのは、はい、うん、僕たちが結構数十年前に会社に縛られない、働きたい時に働いてって言って、それで個人もこの働き方にちょっと乗ったり、市民もね、はい、乗って、
はい、
そういうふうになってきたっていう前段階があると思うんですよ、
はい、
でもその時点からもうちょっと、
はいはい、
これちょっとおかしいんじゃないのと、
はい、うん、
働きたい時に働けてだって、はいはい、でもこの部分で言えばお金だって、ね、はい、正規と違いますよね、
はい、
この違いみたいなことは、
はいはい、
こうずっとそのまんま来ちゃってますよね、
はい、そうですよね、うんうん、乗せられちゃってるのは本当良くないと思っていて労働法教育っていうのが大事なのかなっていうは思っています。
そうだよね、なんか、うん、ちょっと乗せられてきてませんか、
うん、それは危険だと。
そうだよ、だって、う
ん、痛いですね、
うん、バイトの配達員さんだって時間に縛られてるし、
う
ん、
はい、
その稼ぎって何日ぐらい稼働させないと生活できていかないいけないとか縛られるもん、
はい、おっしゃる通りだと思います、うん、はい、
あと雨でね、物が壊れちゃったとか濡れちゃったとか、
はい、
それと届けたら時間通りにいなかったとか、
はい、
まあ、そういうので何回も行っても、はい、どんどん時給が減るだけですからね、はい
はい、でも経費って認められるのか、自転車とか
認められない、いや経費は認められない、
だから
税金、税金、
え、
税金控除、うん、
そこがちょっと有利だとは言われてるんですね、そのフリーランやった時、
はいはい、実態調査によると、主たる生計者が本業として行うフリーランスの年収は、こう年収200万円以上300万円未満が 19% と最も多いって、
はい、
これはフリーランスの実態ですね、はいはい、この金額で、まあ、いろんな保障を全部自分に求められたら、はいはい、やっていけないんじゃないですか。 と思うんですけど。
そうですよね、うんうん、はい。
これはなんかこう改善の方法とかっていうのはなんか結構会社に委ねられちゃってるってとか問題なんですか、いろんなことが。
そうですよね、うん、はい、まあ、労働者だったら最低賃金法というのがありまして、うん、はいはい、その保護は受けますが、うん、このフリーランスで労働者でないとされているので最賃法の適用もありませんので、もう、
あ、ま、そう、はい、最低賃金法の外側にいるんですか、うん、
はい、
私は。
そうですね、
私も、
私も
最低賃金の問題にはならないと思います、まあ、
ここら辺にいる作家も含めて全部そうですけど、
はい、そうです、はい、
それはでも、はい、まあ、なんとか今日までやってきましたけど、はい、まあ、でもこれが、はい、まあ、僕たちはもうちょっとしょうがないと、
はい、
まあ、病気したらやめるしかないとか、はい、まあ、諦めながら、はい、まあ、でも健康でも、
はい、
仕事があるとは限らない職場なんで、はいはい、待ってるだけの話で、はい、でこれはまあ私たちも含めて、はい、そのウーバーイーツの人たちも含めて、はい、何か自営業だけども守ってくれる法律とか、はいはい、そういうのはもっとできていかなくちゃいけないですよね。そうじゃない、
その方向もあると思います、うん、労働者ではないけれども、うん、特別な法律を作るという動
き。じゃあそのね、はい、さっきから聞いてる労働者じゃないっていうのはよく分かんない、はい、ウーバーだって俺だってだって、うんうんうん、労働者だって働いてお金いただいて
る、まるで人間じゃないって言われてるみたいです、はい、ちょっとずれるんですよね。いや
だからこれなんかこういうね、労働者なのにあんた社長さんですよって言われてるってことでしょ、
うん、そうなんですね、そうなんですね。
いやいや社長って言われたって、
社長っていうのと
これはでもさ、うん、使い側がとっても便利じゃないですか、うん、
はいはい、
使われる側はとってもかなり不利じゃないですか、
うん、そうですね、
相当不利だよ、
はい、
非正規雇用の人が、うん、その企業の調整弁の役割っていうけど、うん、フリーランスもっと不利ですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、おっしゃる通りだと思います、
うん、そうです
ただ、ね、難しいところはフリーランスの世界も本当に多様で、
うんうん、
本当に高収入でたくさん仕事があって、
う
ん、
あ、それはある、ね、うわ、それある、
うん、一律にくくれないところが問題、う
ん、なんか一個くらいいいことはないのかな、
うん、まあ、よく言われてるのはその自由に働けるっていうですね、労働者になっちゃうと時間に縛られる。
でも問題はですね、はいはい、一人で自営主って大変じゃないですか、それはウーバーにしろ何にしろ、はい、でもそれがあんまり大変じゃないように宣伝されてません、
はい、そう思いますね、
この巷で、
はい、巷でそう思います。
だって大変なのに、うん、まあ、今言ったようにフリーでいいなみたいな、自由ですね、
はい、
あなたみたいな、違うよね、はい、ここはなんかとてもなんかこの法律を作る側というか、はいはい、もうとても無責任な気が私はするんですか、
はい、あ、私も同じです、ね、ただなんかてか、はい、今の日本法律界というか、
はいはい、
ではちょっと違う感覚でしょうかね、
うん
う
ん、
はい、
例えば労働者の健康とか、はい、そういうのも全然守ら、だって好きな時に働けって言われて健康じゃなきゃ働けないわけだから、はい
は
い、
あと保険、
う
ん、保険、
保険ですよね、
はい、保険はどうなってるのこれ、
あの社会保険ですよね、ああ社会保険、あの、うん、年金とか健康保険、
はいはい、
国、うん、これも自営なので、うん、あの国民健康保険や国民年金だけで、
はい、
雇われるとその上に厚生年金等々あるんですが、それはありませんので、そこもかなり将来的に大きく変わってくる、将来の保障という点で大きく違ってくるところで問題ではないかと思っています。
年収200万っていうのがやっぱりすごいネックになっちゃうね、そういう人たちの方がしっかりその社会保障を受けた方がいいわけで、大竹さんとかはどうでもいいけど、はい、フリーランス
どうでもってことはないけど、ね、
まあどうでもではないけど、まあね、私もそうだけど、うん、フリーランスでも一部そのなんていうのかな、芸能人とかあとは作家とかそういう一部の人はそれで OK なんだと思うけど、
はい、
ウーバーイーツの人とかどうにかしないとね、
はい、いやそうですよね、はい、
どうしたらいいんだろう、
ただやっぱりね、うん、さっきそういうフリーで働くのがいいっていうのが、うん、風潮があるっていうのまさに反映してると思うんですが、はい、うん、この配達員の方々も、うん、この自由な働き方が気に入っているので、うん、今組合を作って団体交渉申し入れて、うん、ウーバーイーツは拒否しているので、うん、労働委員会というところで、うん、労働組合法上の労働者かということが争われているんですが、うん、本人たちはじゃあ労災保険適用かっていうと、うん、これは労働基準法の労働者と言わなきゃいけないんですね、うん、それは望んでないっていうんです。
本当ですか？
なんかやっぱり自由じゃなくなるっていうことを心配していて、うん、いやそれはそんなことないと思うんですが、
ないよね、
ないと思いますね。はい、だからね、なんかそういうやはり労働者だと拘束がきついっていうのがなぜか、うんうん、過度に強調されてる気がしています。
そうですよね。はい、しかもあれで年収200万とかって、はい、世界に比べて時給で言っても、はい、これは何ですか、普通のなんか枠からこの、はい、外れてますよね、はい、その自営業だから、
はいはい、先ほど言ったように最低賃金がない、最低賃金保証がないという、
はい、ないんですよね、はいはい、それはで世の中最低賃金これですから、はい、例えば韓国じゃもう1500円言ってますね、はいはい、まあ、だからそれだけはくださいよって言ったって、はいはい、いやいやいや、あなた自営社長さんですよね、はい、っていうことになっちゃいますよね、はい、ここもどうにもなんないんですか、これ。
ならないです。最低賃金も労働基準法の労働者と同じなんですが、うん、労働基準法の労働者だって言わないと、うん、認められないと難しいです。
じゃあダメじゃん、それじゃあもう全然なんかこう息もできない感じに。
そうですよね、
1時間の仕事がだいたいこのくらいって賃金が派生してて、それがさ10分で終わるんだったら得とかってそう考えちゃうのかな、はい、私とかそういう考え、
浮き方の世界ですね、
来ないのに、うん、違うかな。
いやそうなんだよ、そう考えちゃうんだよ。
そう考えちゃう、
うん、だから配達だってルート考えて、こうなんか3つの荷物を運ぶにこのルートを選んで俺はもう30分で済ましたみたいな、はい、そういうことになっちゃいますよね、はい、うん、
でも分かったでしょ、うん、私も50過ぎたら、うん、一攫千金より月の30万の方が重要、安定した、はいはい、うん、変わらない、はい、そういう風な方がいいっては思わないのかね、
はい、ですよね、うん、
はい、もう一つここには問題がこれだけじゃなくて、はい、もう一つありまして、ギグワーカーっていうのが、はい、あるんですよね、はい、これはフリーランスの中の区分けですか、ギグワーカー。
最近ギグワーカーと言われ始め、はい、言葉が流行りだして、ウーバーイーツの配達員もギグワーカーの典型ですね、
はい、それどういうことか、もうちょっと教えてください、ギグワーカーって。
もともとはどうもジャズなどのセッションをギグと言ったようです、はいはい、でその時だけミュージシャンがパッと集まってセッションするという、で単発の仕事というのが元の意味です。
単発の仕事
、はいはい、ただウーバーイーツなんかも、うん、ね、うん、本当に単発かっていうと実際はそうじゃないんですが、うん、ギグワークという、うん、こういうプラットフォームを介して働く人が、うん、まあ働きたいとき働くから、うん、ギグワークだっていう言葉が出てきて使われています。で、ま
あ、単発
だっていうのは元なんですが、うん、ただウーバーイーツのように基本的にはちゃんと一定の収入を得ようとしたら、はい、ずっとアプリもオンにしておいて、はい、継続しているわけですよね、はい、
そうですね、はい、いやだからこう、うん、だからさっきのね、はい、最初の働きたい時に働きゃいいみたいな話になったら、はい、アプリをオンにしようが、はい、オフにしようが、はい、勝手なはずじゃないですか、はいはい、勝手なはずなのに、はい、アプリをだから今日嫌だなと、はい、アプリを、はい、オフにしっぱなしになったら、はい、と仕事なんか来なくなっちゃう。
そうなんです、
はい、お前を外すと、はい、まあ、いつもアプリオフじゃないかと、
は
い
は
い、
そうだよ、
おっしゃる通りです、はいはい、
そんなの当たり前のことで、働かずに生きて生きる方法を50年間考えたけどなかったもん、はい、
でもこういうふうに社会全体のなんかこう格差が広がっていっちゃいますよね、
は
い、
そうですよね、うん、はい、
上の方は稼げても、はい、さっきみたいに、はい、でこれだけ200万から300万で、はい、物価がどんどん上がってったら、はい、ガソリンも入れられねえみたいな話になって、はいはい、息できないじゃないですか、
はい、やはり
別にあの橋本さん責めてるわけじゃないんですけど、
改めて橋本さんの著書、はい、労働者はフリーランスを守れるか、うんうん、これからの雇用社会を考えるは、ちくま書房から発売中です。大高めメインディッシュ、本日のゲスト、橋本陽子さんでした。